皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会949回人物伝イザヤの第16回2019年10月4日です。今日は私ども8時ごろ家を出たんですけども、その頃は天候が雨が降ってて、そして途中ではもう今日は中止かねなんて言いながら来たんですけど、で246を走る車もですね、もう営業車だけでしたね、乗用車はいないというようなそんな状況だったんですけど、途中で天気が良くなってきたらもう乗用車が続々出てきて、今度はあれですね、そこの道なんか混んじゃってですね、結局着いたのはいつもの時間と同じぐらいになったというぐらいにあれですね、今日はいい方へ変わったので良かったんですけど、で今日は加藤さんはちょっと無理かなとかってうちで言ってきたんですけど、何私たちよりも早くその辺でもう来られていて、お会いしました。感謝します。今日はですね、イザヤ書の44章と45章をご一緒に学んでいきたいと思います。イザヤ書の44章は、旧約聖書の1005ページです。お読みします。しかし我がしもべヤコブよ、私が選んだイスラエルよ、今聞け。あなたを作り、あなたを体内に形づく、あなたを助ける主はこう言われる。我がしもべヤコブよ、私が選んだエシュルンよ、恐れるな。私は乾いたちに水を注ぎ、干からびたちに流れを注ぎ、我が霊をあなたの子らに注ぎ、我が恵みをあなたの子孫に与えるからである。そこまでにしたいと思いますが、このヤコブという人物ですね、これについて、ですね、レジュメの方にちょっとまとめてみましたので、ちょっとこの人物をたどってみたいと思います。ヤコブの人生ですね、お読みします。イサクとリベカの子で双子の弟の方、彼は心ならずも二人の妻を持つことになったが、レアとラケ、12人の息子が与えられた。ヤコブは後にイスラエルと呼ばれるようになった。彼の12人の息子はイスラエルの12部族の祖となった。ヤコブは誕生の時、兄エソーのかかとをつかんでいたところから、かかとと同じ語源から来ているヤコブという名前が付けられた。この同じ語根が騙すという意味を持っていた。ヤコブの母リベカは長い間子供がなく、祈りの答えとして彼と兄エソーが生まれた。この二人は全く違った性格の持ち主で、エソーが巧みな漁師、野の人となったのに対して、ヤコブは穏やかな人となり天幕に住んでいた。創世記の25章27節。エソーがお人よしであったのに対して、ヤコブはずる賢く抜け目のない性格であった。彼は兄の弱みにつけ込んで長子の特権を得、父を欺いて祝福を得た。このことから分かるように、エソーは霊的なものの価値について疎かったのに対し、ヤコブは霊的なものに悟かったのである。しかし二度も兄を騙したために、兄エソーの怒りを買い、その母リベカの兄ラバンのいる実家のあるところカランへ旅立たなければならなくなった。途中ベテルで野宿した時、天にまで届くはしごの夢を見、そのはしごを神の使いたちが上り下りしているところから、神が彼に共にいて保護しておられることを確信したのであった。創世記28章10節から22節。彼は母の故郷カランへ行き、叔父ラバンのもとで20年働き、叔父の娘レアとラケルの2人を妻とし、ベニヤミンを除く11人の子供をその時その地で得た。その間にヤコブは多くの富を作り、故郷カナンに帰ってきた。途中マハナイムで神の使いたちに会い、野牧の私では夜明けまで神と争い、桃のつがいを打たれ、 神から祝福を受け、その名をイスラエルと変えられた。こうして全く変えられたヤコブは、出迎えに来た兄エソーと会い、シケムに住んだ。そこではヤコブの娘ディナが日々とシケムに汚されたので、彼の子シメオンとレビが策略を巡らし、町の男たちを殺してしまった。そのためにヤコブたちは、ベテルに移らなければならなくなった。そこからベツレヘムへ行く途中で、ラケルは最後の子ベニヤミンを産んだが、彼女は難産のために死んでしまった。その後ヤコブが11番目の子ヨセフを溺愛したために、ヨセフは兄たちの妬みを買い、エジプトへ売られてしまった。ヨセフはエジプトで宰相となる。やがて全世界に及ぶ飢饉が起こり、ヤコブの子供たちは食料を求めてエジプトへ行った。やがてはヤコブも家族と共にエジプトへ移り、エジプト近郊のゴセンの地に住み、そこで生涯を終えたのである。老年のヤコブは不動の信仰を持っていた。彼の生涯は人間の赤裸々な姿を示しており、また同時にそのような罪深いものの上にも神の恵みが豊かに臨んでいることを示している。ユダヤ人は皆ヤコブの子孫であるため、聖書ではユダヤ人のことをイスラエルの子らと呼んでいると。これがまああれですね、ヤコブから発するイスラエルですね。それのまあいきさつですね。そしてそのイスラエルの子孫にイエス様がお生まれになるということですよね。ヤコブという名前は、まあ、初めは押しのけるというこの意味だったんですね。もう兄弟なんかを押しのけちゃうというような、兄なんか押しのけちゃうというような、そういう人物であったわけでありますけれども、しかし神様はですね、この選んでくださって、そしてこれをですね、イスラエルという名前を与えてくださった。そこにイスラエル民族の、まあ、誕生があったと言ってもよろしいかと思います。押しのける者がですね、神から選ばれたですね、ものとなったということであります。2節のところに、エシュルンという言葉がありますが、これは正しいものとか高潔なものですね、汚れのないものですね。つまりイスラエルのことを言っている。エシュルン、恐れるな、私は乾いた地に水を注ぎ、干からびた地に流れを注ぎ、我が霊をあなたの子らに注ぎ、我が恵みをあなたの子孫に与えるからである。まあ、祝福の約束ですね。干からびた地というのは、まあ、砂漠ですね。砂漠に川っていうのをこの前、ご一緒に学びましたけれども、高い山のですね、雪が溶けて、そして、このちょろちょろと流れ始める。そしてそれが大きな川となって、そしてその下流のですね、農耕民族をですね、この、まあ、成立させるというか、農耕が可能になるというような、そんなことを学びましたけれども、ですね、砂漠に川を流れさせる、干からびた地に流れを注ぐという、同じことであると思います。またこのですね、エシュルンですね、これはまあイスラエルのことで、高潔なものとか正しいものとかいう意味であります。4節に行きます。こうして、彼らは水の中の草のように、流れのほとりの柳のように生え育つ。流れのほとりですね、これはあのですね、詩編にありますね。流れのほとりに植えられた木の、っていうのがありますね。有名なのがありますけれども、ちょっと開いてみましょうか。これは、750ページ、詩編の第一編ですね。一編の三節、750ページの詩編第一編の三節、 このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないようにそのなすところは皆栄える。祝福されたものですね。これが今44章のイザヤ書44章の4節のところ、流れのほとりの柳のようにというのは同じ、まあ、イメージですね。生え育つと、つまり祝福を受けてですね、神様の祝福を受けて、そしてこの栄えるという意味ですね。5節、ある人は私は主のものであると言い、ある人はヤコブの名をもって自分を呼び、またある人は主のものであると手に記してイスラエルの名をもって自分を呼ぶ、ですね。主のものであるというのは、詩編の100編の3節に、ある言葉であります。イスラエルはですね、主のものである、ですから主から特別に選ばれた民であるという、まあ、選民という言葉がありますけれども、神様から特別に選ばれた。でそれが必ずしもすごくいい人物で、あったからヤコブがですね、イスラエルとして選ばれたわけではないんですね。そうではなくして、神様の憐れみですね、神様のご愛によって罪を取り除いていただいて、そしてですね、祝福をいただいた、それが、まあ、イスラエルの、まあですね、祖先スタートであるということができると思います。そして、またある人は主のものであると手に記して、自分は主のものであるということですね。それはもう特別の、まあ、選民ですね、選民イスラエル、選ばれた民イスラエル、ところがこれがですね、間違えると、私たちは選民であり、あなたたちはそうじゃないと、こういうふうにこの差別をするようになってまいりますと、これはまた問題なんですね。選民は立派だったから選ばれたわけではない。クリスチャンもこの立派だったからクリスチャンになれたわけではないんですね。これは主の憐れみであります。そしてまた主に愛されて、そして、罪を取り除いていただくという、そういう恵みに預かることができたものであるということが言えると思います。6節に参ります。主イスラエルの王、イスラエルをあがなう者、万軍の主はこう言われる。私は初めであり、私は終わりである。私のほかに神はない。初めであり、終わりであるですね。全能ということですね。全能なるお方でいらっしゃる。で、私のほかに神はない。唯一なる神様ですね。これが私たちの神様までいらっしゃるわけであります。7節、誰か私に等しいものがあるか。そのものはそれを示し、またそれを告げ、我が前に言い連ねよう。誰が昔から来るべきことを聞かせたか。そのものはやがてなるべきことを我々に告げよう。恐れてはならない、またおののいてはならない。私はこのことを昔からあなた方に聞かせなかったか、また告げなかったか。あなた方は我が証人である。私のほかに神があるか。私の他に岩はない。私はそのあることを知らない。そこまでにしたいと思います。ですね、私の他に神はない。私に等しいものがあるか、あるというならですね、それを示してみようという、そういうことですね。そして、この106ページの2行目、誰が昔から来るべきを聞かせことを聞かせたか、前もって、ですね、起こるべきことを教えてくださる。ですからイザヤ書もそうですよね。この後学んでいきますけれども、まあですね、 バビロン捕囚というのはもうさっと後に起こるわけですけども、それも予言し、そしてまたバビロン捕囚からこの解放してこのくれるクロスという王、異国の王ですからね、これのこともこのイザヤ書は予言をしているわけであります。そのようにですね、誰が昔から来たるべきことを聞かせたか、そのものはやがてなるべきことを我々に告げようと、じゃあやってみなさいと150年後のことを予言してみなさいというですね、予言しても当たりませんけどね、そういうこのことをなしてくださるお方、またそういうこの全能の主ですね。八節、恐れてはならない、またおののいてはならない、私はこのことを昔から あなた方に聞かせなかったか、また告げなかったか、あなた方は我が証人である、私のほかに神があるか、私のほかに岩はない、私はそのあることを知らないですね、唯一なる神様でいらっしゃいます。私のほかに岩はないですね、岩なる主ですね、選び助け、そして、予言を与える、そしてその通りにですね、このことはなるという、そういうお方、それが私たちの神様でいらっしゃいます。9節に参ります偶像を作る者は皆虚しく、彼らの喜ぶところの者は何の役にも立たない、その信者は見ることもなく、また知ることもない、故に彼らは恥を受ける。誰が神を作り、また何の役にも立たない偶像をいたか、見よ、その仲間は皆恥を受ける。その細工人らは人間に過ぎない。彼らが皆集まって、立つとき、恐れて共に恥じる。ですね、偶像を作る者ですね。偶像制作者ですね。これは皆虚しいですね。そんなものは、まあ、あの神ではないということですね。ですから、この私たちの神様のように、前もって、起こる事柄を予言をされたり、あるいはまた人の罪を許したり、そういうことをされるすることはできない、まあデクノボーですね。偶像はデクノボーであると、何の役にも立たない、その信者は見ることもなく、また知ることもない、故に彼らは恥を受けるですね。結局、まあ、何の役にも立たないデクノボーをですね、この信じて、結局それは恥をこの書くだけであるということですね。十節、誰が神を作り、また何の役にも立たない偶像をいたか、見よ、その仲間は皆恥を受ける、その細工人らは人間に過ぎない、彼らが皆集まって立つとき、恐れて共に恥じる。結局人間が作ったものだですね、偶像は何の役にも立たないんだということですね。12節、鉄の細工人はこれを作るのに炭の火を持って細工し、土を持ってこれを作るですよね、なんか変なところ、これを作り、強い腕を持ってこれを鍛える。彼が飢えれば力は衰え、水を飲まなければ疲れ果てる。木の細工人は線を引き、鉛筆で描き、カンナで作り削り、コンパスで描き、それを人の美しい姿に従って人の形に作り、家の中に安置する。まあ偶像ですね。まあ日本でもありますよね。偶像、日本は非常に多い国じゃないですかね。でもこの頃若い人はあんまりあれですね、狐を拝んだりしなくなったんじゃないですかね。お稲荷さんは狐ですからね、あれね。そういうのあんまりなくなってるかもしれませんね。でもそれがなくなったと言っても本当の信仰につながっているわけではないですよね。また別のものを、現代的なものを、スマホとかですね、こういうものを神として、この拝んでいるかもしれないですね。15節の方いきます。 14歳ですかね、彼は紅白を切り倒し、あるいは樫の木、あるいは柏の木を選んで、それを林の木の中で強く育てる、あるいは紅白を植え、雨にそれを育てさせる。こうして人はその一部を取って薪にとし、これを持って身を温め、またこれを燃やしてパンを焼き、また他の一部を神に作って拝み、刻んだ像に作ってその前に卑劣する。そうですね、他のものと同じですね、同列のものをですね、つまり神様がお作りになったものをですね、今度はこれを神として拝むというような、そういう、まあ、転倒した信仰ですね。16節、その半ばは火に燃やし、その半ばで肉を煮て食べ、あるいは肉を炙って食べ焼き、また身を温めて言う、ああ温まった、熱くなったと。そしてその余りを持って神を作って偶像とし、その前にひれ伏して拝み、これに祈って、あなたは我が神だ、私を救えという、まあちょっと漫画のような感じになってきましたね。そういう、まあこう言われてみるとその通りなんですけれども、しかし偶像礼拝する人たちは偶像礼拝するんですね。私は時々町田の小田急へ行くんですけど、この間も行きまして、で、まあ、ある行きつけのレストランに入るんですけど、その前にですね、占い師が、占い師のコーナーっていうのがあって、2人が常駐してるんですね。私が見てるところではそこで相談してる人は見かけなかったですけども、暇そうだったですけどね、あ、よかったなと思って帰ってきましたけど、でどういうわけか女の人なんですかね、大体はああいう占いの、イオンモールっていうのが私どもの近くにありまして、そこでもあるんですよ、コーナーが。そこは結構立派なこうカウンターがあってですね、でたまにはそこで、子供さんとお母さんがですね、話をしているような、そんな風景を見かけますけども、どうなんですかね。私はそういうのはもう興味もないし、別にクリスチャンになる前から信じていなかったんですけど、でやっぱりあれですかね、聞いてみたいっていうのはあるんですかね。しかし、じゃあその占いをやってる人っていうのはどうなんだろう。すごい祝福された人生を送ってるんだろうかなって、そんな作らないことを考えますけど、まあそれはまた別にしまして、18節に参りたいと思います。これらの人は知ることがなく、また悟ることがない。その目は塞がれて見ることができず、その心は鈍くなって悟ることができない。その心のうちに思うことをせず、また知識がなく悟りがないために、私はその半ばを火に燃やし、またその炭火の上でパンを焼き、肉を炙って食べ、残りの木を持って二分べきものを作るのか、木の端くれの前にひれ伏すのかというものもない。彼は灰を食い、迷った心に惑わされて、己を救うことができず、また我が右の手に偽りがあるではないかと言わない。つまり、偶像礼拝をですね、神ではないと認めない、彼は灰を食い、迷った心に惑わされて、己を救うことができず、また我が右の手に偽りがあるではないかと言わない。ですね、このようにして虚しいものに頼る、これが偶像礼拝ですね。21節に参ります。ヤコブよ、イスラエルよ、これらのことを心に留めよ。あなたは我がしもべだから、私はあなたを作った、あなたは我がしもべだ。イスラエルよ、私はあなたを忘れないですね。イスラエルがですね、神様を忘れても私はあなたを作った家に忘れないということですね。22節、私はあなたの咎を雲のように吹き払い、あなたの罪を霧のように消した。私に立ち返れ、 私は、あなたをあがなったからですね、あなたを忘れない、私はあなたの咎を、罪をですね、雲のようにこの吹き払い、あなたの罪を霧のように消したですね、あがなってくださったってことですね。私に立ち返れ、だから私に立ち返りなさい、私はあなたをあがなったんだからということですね。そしてこのあがないが今度はイエス様の十字架につながってきますね。これでも悔い改めて、神様のところに来ない、その人類に対してですね、この身代わりとなって、ですね、罪を負うて、そして、十字架にかかって、父を、彼らをお許しくださいですね、彼らをお許しくださいって言って、イエス様はこの息を引き取られたわけであります。私はあなたをあがなったからですね。究極のあがないはイエス様の十字架と言ってよろしいかと思います。23節、天よ歌え、主がこのことをなされたから、地の深きところよ呼ばわれ、もろもろの山よ、林およびその中のもろもろの木よ、声を放って歌え、主はヤコブをあがない、イスラエルのうちに栄光を表されたから、ね。24節、あなたをあがない、あなたを体内に作られた主はこう言われる、あがないというのは、罪を取り除くということですね。括弧のところ、私は主である、私はよろずのものを作り、ただ私だけが天を述べ、地を開き、誰が私と共にいたか、偽る者の印を虚しくし、占う者を狂わせ、賢い者を後ろに退けてその知識を愚かにする。そこまでにしましょうか。私は主である、私はよろずのもの、万物をお作りになった創造者でいらっしゃるということですね。私だけが天を述べ地を開きということですね。天地をお作りくださったお方ですね。そしてその時に誰が私と一緒にいたのかということですね。神様によって作られて初めて存在した生き物ですね。それが人間であるということである。そして偽る者の印を虚しくし、占う者を狂わせ、それ偽る者というのがですね、さっきの占いなんかもそうですね。それからまたあれですね、偶像礼拝なんかもそうですね。そんなのを虚しくする、つまりそんなのに何の役にも立たないということをですね、示される方で、賢いものを後ろに退けてその知識を愚かにする。賢いものっていうのはこの人間のこれからのこの運命とかですね、そういうものが全部わかると言っている、そういう人たちですね、預言者と言ってもいいかもしれませんが、26節に参ります。私は我がしもべの言葉を遂げさせ、我が使いの計りごとを鳴らせ、エルサレムについてはこれは民の住むところとなると言い、ユダの諸々の町については再び建てられる、私はその荒れ跡を起こそうと言い、また淵については乾け、私はあなたの諸々の川を干すと言い、またクロスについては彼らは我が牧者、我が目的をことごとく成し遂げると言い、エルサレムについては再び建てられると言い、神殿についてはあなたのもといが据えられるというですね。ここでクロスという人物が出てきません、ね、さっきもちょっと申し上げましたが、これはですね、紀元前539年にですね、新バビロニア帝国を滅ぼしたわけであります。そして、紀元前538年ですね、勅令によってイスラエルを、これはあれですからね、539年の翌年ですからね、それが538年、これ紀元前ですからそうなりますかね勅令によってイスラエルを祖国に帰還させた これはありますね。バビロン捕囚からの、まあ、帰還ですね。イスラエルの民、イスラエルに、捕囚捕虜として、この男は連れて行かれて、そこでまあ奴隷として働かされていたわけでありますが、それを解放したんですね。それから、まあ、持っていかれた金銀とかですね、そういうものも一緒に、持って、帰らせてくれた人物、これがクロスであります。これをですね、このイザヤが予言しているということですね。すごいことだと思いますね。明日のこと、今日これから起こることだってよくわからないの、よくっていうか全然わからないと言ってもいいぐらいなのにですね、ずっと先のことを予言する、これはもう驚くべき、あれですね、このまあ私たちのもうなんて言うんでしょうか、知識では、到底追いつかないような、そういう出来事が起こってくるわけであります。そしてそれを知って私たちはこの方が派遣された預言者というのの言葉を信ずることになるわけであります。これで一応44章が終わったんですけど、まだ45章まだ結構長いですから、ちょっとすぐやりましょうね。45章の一節からお願いします。私は我が受講者クロスの右の手を取って、もろもろの国をその前に従わせ、もろもろの王の腰を解き、扉をその前に開かせて門を閉じさせないと言われる主は、その受講者クロスにこう言われる。受講者ですね。受講者ってのはちょっとよくわからないですよね。これは油注がれたものという意味ですね。油注がれたもの、それはヘブル語ではマーシアッハというそうです。マーシアッハ、そこからメシアという言葉が出てくるんですね。受講者クロス、油注がれた、130年も前にですね、このですね、予言された人物なんですよ。名前まで出てきちゃうんですからね、すごいことですね。でそんなことはありえないっていう意見もあったりなんかしてですね、その時にはそれはですね、結局この別のイザヤという、イザヤというか別の預言者がこの預言したんじゃないか、書いたんじゃないかというような、そんな意見もあってですね、それを第二イザヤとか第三イザヤとかって、そんな人がいないのにですね、そういうその説を垂れている人もいるわけでありますが、私たちはこれはですね、素直にこれを聖書の通りに信じていくのがよろしいかというふうに思います。4行目にですね、もろもろの王の腰を解きというのは、腰を解きというのはあれですね、無力にするっていうことですね。ヨタヨタする、だいたい腰が弱くなるともヨタヨタしますからね。私もこの今度危ないかなと思ってますけど、今のところまだちょっと大丈夫なんですね。ダメなのは頭だけというような。頭がですね、ヨタヨタするといろいろまた問題も起こってきますけど、そうなったらまあですね、こちらにもあんまり顔を出さないようにして、ご迷惑をおかけしないようにしたいというふうに思っております。扉をその前に開かせて、門を閉じさせなさいと言われる主は、その受講者クロスにこう言われる。二節、私はあなたの前に行って、もろもろの山を平らにし、聖堂の扉を壊し、鉄の貫の木を断ち切り、あなたに暗いところにある財宝と密かなところに隠した、宝物とを与えて、私は主あなたの名を呼んだですね。聖堂の扉っていうのは、これはあの繁栄のバビロンを表す、バビロン帝国ですね。聖堂の扉ですね。なんか100の聖堂の扉があったという説もありますね。 バビロン帝国にはそれほど栄えていて堅固な大帝国であったわけであります。それを密かなところに隠した宝物を与えて、私は主あなたの名を呼んだですね。イスラエルの神であることをあなたに知らせよう。それをですね、実現して、そしたらみんながそれを信ずるようになるということですね。4節、我がしもべヤコブのために、私の選んだイスラエルのために、私はあなたの名を呼んだ。あなたが私を知らなくても、私はあなたに名を与えた。名を呼んだですね。名を呼んでくださる神様ですね。皆さんっていうんじゃないんですね。一人一人をですね覚えて、そして守り、そして祝福してくださる神様ですね。あなたが私を知らなくても、私はあなたの名を与えた、ね。どういう名なのかというと、油注がれたものという名ですね。油注がれたもの、神様の祝福をいただきですね、罪を取り除かれたものですかね。5節、私は主である、私の他に神はない、一人もない。あなたが私を知らなくても、私はあなたを強くする。そういえばそうですね、私たち信じる前から結構いろんなこの危険があったり問題があったりしても救われてきた、ああよかった、ラッキーなんて言ってた時代が皆さんやっぱりあるんじゃないでしょうか。しかしそれは神様がこの手を差し伸べてくださって、あなたが私を知らなくても、私をあなたを強くするという方によって支えられてきたというふうに考えるのが正しいかと思います。6節、これは日の出る方から、また西の方から、人々が私の他に神のないことを知るようになるためである。私は主である、私の他に神はない。私は光を作り、また暗きを創造し、繁栄を作り、また災いを創造する。私は主である、すべてこれらのことをなすものである。ですね、私は光を作り、また暗きを創造するですね。確かにあれですね、ずっとこの日、例えば昼間だけだったらこれ困っちゃうでしょうね。いつ休んでいいのか分からなくなっちゃったりしてですね、やはりその昼と夜があるということも、まあ一つの、まあ、象徴的なことからかもしれません。8節、天よ、上より水を注げ、雲は義を降らせよ、地は開けて救いを生じ、また義をも生えさせよ、主なる私はこれを創造した。地は開けて、救いを生じ、また義をも生えさせよ、よみがえりですね。9節、陶器が陶器師と争うように、己を作った者と争う者は災いだ。粘土は陶器師に向かって、あなたは何を作るかと言い、あるいはあなたの作ったものには手がないと言うだろうかですね。創造主、作ってくださった神様と、それから被造物ですね、との関係をここで言っているわけであります。陶器がですね、作った陶器師に向かって、ちょっとさ、もう少し背高くしてとかですね、そういうこと言わないって言うんですね。それと同じように、創造主なる神様にですね、このあなたの作ったものには手がないなどと言うだろうか、そういう関係ではないということですね。10節、父に向かって、あなたはなぜ子を設けるのかと言い、あるいは女に向かって、あなたはなぜ生みの苦しみをするのかというものは災いだ。イスラエルの聖者、イスラエルを作られた主はこう言われる。あなた方は我が子らについて私に問い、また我が手の技について私に命ずるのか。私は地を作って、その上に人を創造した。私は手を持って天を述べ、その万軍を指揮した。 私は義をもってクロスを起こした。私は彼のすべての道をまっすぐにしよう。彼は我が道を我が町を建て、我が補修を与えのためでなく、また報いのためでもなく解き放つと万軍の主は言われるですね。天地創造の神様ですね。そしてまたこの度は、私は義を持ってクロスを起こす。クロスですね。これもね、とんでもない、ですね。後に起こる事柄をですね、ここで名前まで、この読んでですね、そして予言をしているわけであります。そしてその人物が実際に登場するんですから、これはもうあれですね、驚きですね。我が補修を与えのためでなく、また2行目ですね、また報いのためでもなく解き放つと万軍の主は言われる。与えのためではなくというのは無代価で無報酬でですね、ただでですね、つまりイスラエルは何か犠牲を払って、この解放されるのではないということですね。神様の憐れみによって、この補修の状態、捕虜として使えなければならなかった状態から解放して、そしてイスラエルに戻してくださるということですね。14節、主はこう言われる。エジプトの富とエチオピアの商品と竹の高いセバ人とはあなたに来てあなたのものとなり、あなたに従い、彼らは鎖につながれてきてあなたの前にひれ伏し、あなたに願って言う。神はただあなたと共にいまし、この他に神はなく一人もない。セバ人っていうのは、アラビア半島のこの肥沃な地域に住む民だそうでございます。そういう連中もですね、あなたのところに来てあなたに従い、彼らは鎖につながれてきて、まあ、奴隷状態ですね。あなたの前にひれ伏し、あなたに願って言う。神はただあなたと共にいまし、この他に神はなく一人もないですね。神様から選ばれたイスラエルに対するですね、尊敬というか、それに、ですね、ひざまずくという、そういう状態ですね、状況ですね。15節、イスラエルの神救い主よ、まことにあなたはご自分を隠しておられる神である、ね。あなたはご自分を隠しておられる神である。聖霊様の働きがなければ私たちはこのイスラエルの神をですね、神様と認めることができない、知ることもできない。それはその通りですよね。聖霊様の働きによって、そしてですね、この全能の神様をですね、私たちは知ることができるわけであります。16節、偶像を作る者は皆恥を負い、恥ずかしめを受け、共に慌てふためいて退く。この、ですね、全能の神様の前ではですね、もう偶像は単なる出くの棒ですね、何の役にも立たない。そして共に慌てふためいて退く。しかしイスラエルは主に救われて常しえの救いを得る。あなた方は余を限りなく恥を負わず恥ずかしめを受けない、恥を見ることがないということですね。こうなりますとイスラエルというのはもうあれですね、結局はこの一つの民族としてのイスラエル、ですね、神様から選ばれた民としてのこの小さなイスラエル、それを超えますね。ですから私たちも霊的なイスラエルですね、神様によって、この救われ、そして守られている存在ですね、そういう意味では霊的なイスラエルということができるかと思います。18節、天を創造された主すなわち神であって、また地をも作りなし、これを固くし、いたずらにこれを創造されず、これを人の住処に 作られた主はこう言われる。私は主である。私の他に神はない。私は隠れたところ、地の暗いところで語らず、ヤコブの子孫に私を尋ねるのは無駄だと言わなかった。主なる私は正しいことを語り、まっすぐなことを告げる。20節、もろもろの国から逃れてきた者よ、集まってきて共に近寄れ。木造を担い、救うことのできない神に祈る者は無知である。偶像のことですね。あなた方の言い分を持ってきて述べよ、また共に相談せよ。このことを誰が古から示したか、誰が昔から告げたか、私すなわち主ではなかったか。私の他に神はない。私は義なる神、救い主であって、私の他に神はない。だいぶ時間がなくなってきましたので、まだありますね。ちょっといきますよ。長いんですよね。22節、地の果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。ですね、仰ぎ望め、これ命令ですね。そうすれば救済に預かることができる。私は神であって他に神はないからだ。私は自分を指して誓った。私の口から出た正しい言葉は変えることがない。すべての膝は我が前にかがみ、すべての舌は誓いを立てる。正義と力がある家にということですね。24節、人は私について言う、正義と力とは主にのみあると。人々は主に来たり、主に向かって怒る者は皆恥を受ける。しかしイスラエルの子孫は皆主によって勝ちを誇ることができる、ね。これで44章と45章とりあえず終わったんですけども、レジュメをご覧いただきましょうか。これレジュメもですね、なんかいっぱい作っちゃったんですよね。どうも、お読みしますかな、いいですか、時間ね。受講者クロス、クロスは校が違いますね。受講者って、授業を受けてる人になっちゃいますね。主から油注がれた人物であった。油注がれたものはマーシアハ、ここからメシアという言葉が生まれた。油を注ぐとは必ずしも実際に油を注ぐとは限らず、王の地位についたことの表現である場合がある。クロスはペルシャの王となり、紀元前539年に新バビロニアを滅ぼした。彼は囚われの身となっていた諸国の民をそれぞれの国に返し、新バビロニア帝国が諸国から持ち運んできた神々偶像をそれぞれの元あった場所に返すことを許可した。預言者イザヤは44章28節でクロスについて、彼は我が牧者、我が目的をことごとく成し遂げると言い、エルサレムについては再び建てられると言い、神殿についてはあなたのもといが据えられるという と予言している。事実、前538年のクロスの勅令によってイスラエルの民はエルサレムへの帰還を許された。祖国に帰った人々はエルサレム神殿の再建に取り掛かった。それはイザヤ書45章13節、私は義をもってクロスを起こした、私は彼のすべての道をまっすぐにしよう、彼は我が町を建て、我が補修を与えのためでなく、また報いのためでもなく解き放つと万軍の主は言われると、ある予言が成就したのである。このようにクロスはペルシャの王ではあるが、主の御心をイスラエルの上に成就する王として聖書に登場しているのである。これもすごいことですよね。実際にそれが起こって、そしてイスラエルが捕囚の地から返されるわけですからね。主がクロスを起こした3つの目的、1、クロス自身がイスラエルの神を知るため、2、イスラエルの救いのため、 3、全世界がイスラエルの神主以外には神がいないことを知るため。これは私たちがあれですね、今学んでいるところでありますね。イザヤは15章9節から13節まで、主が異邦人クロスを用いる理由を述べる。バビロン捕囚が第二の出エジプトであるなら、第二のモーセは当然、イスラエル人でなければならないはずなのに、主は異邦人クロスを起こされた。これはイスラエル人にとっては考えられない矛盾と映った。それに対してイザヤは陶器師と陶器との関係を用いて説明する。陶器が陶器師に向かって、あなたは何を作るかと言い、あなたの作ったものには手がないなどと異議を唱えるだろうか。何をどのように作ろうと、それは陶器師の自由であり、陶器師の主権である、主権である、作られたものが作ったもの神に異議を申し立てることは許されることではない。そうですね、確かにその通りですね。その時に誠にあなたはご自分を隠しておられる神である。聖書の働きがなければ誘うことができない神、教えていただかなければわからないですね。偶像を作る者は皆恥を負い、恥ずかしめを受け、共に慌てふためいて退く。偶像は形があるので見ることはできるが、無力なデクの棒である。地の果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。これは悔い改めの根拠を示す重要な言葉。神が地上のすべてのものに悔い改めをお勧めるとき、彼ら自身のうちには悔い改めて信じる霊的能力はない。しかし私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。神様を仰ぐとき、私たちは悔い改めが与えられるということですね。人は私について言う、正義と力とは主のみにあると。神には正義と力があるから救いと悔い改めに導くことができるのだ。まだあるんですよ。でこれがまたね、これはなかなかいいんですね。榎本康郎先生ですね。この方は51歳ぐらいで亡くなられて惜しかったですね。でも本当にいい働きをされて、そして旧約聖書一日一章と新約聖書の一日一章をですね、書かれた。一日一章を書くんですよ。一章かかっても一章も書けないでいるのにですねすごい先生ですが、とてもいい文章でしたので、ここへ、入れさせていただきました。ペルシャの王クロスがバビロンを滅ぼしたおかげで、イスラエルの民はそこで長年の苦しかった捕囚の生活から解放され、故国に帰ることができた。しかし預言者はこの出来事を単なる地上の歴史として見ただけではなかった。そうした歴史の現実の成り行きの中に神の技を見たのである。一節の私は我が受講者クロスの右の手を取ってに始まり、7節までに記されているように、クロスがバビロンを滅ぼし得たのはイスラエルのために彼を召された神の力によるのだとイザヤは語っているのである。このように信仰とはただ単に神の言葉を聞くのではなくて、具体的なこの世の成り行きの中に神の御心を見抜いていくことである。もちろんそれは人間の力で成し得ることではない。イエス・キリストを通して私たちがこの世を見ていくときに初めて可能になることであり、そこに私たち信仰者の今日における大いなる喜びと使命があるのだと思う。3節にはあなたに暗いところにある財宝と密かなところに隠した宝物とを与えてとあるが、私たちは誰しも暗いところに立ったり密かなところに置かれることを好まない。しかし神はそういうところにも、むしろ明るいところには見出せない財宝あるいは宝物を隠しておられるのである。だからその宝を見出すことができるならば、暗いところや密かなところに立たされるのは必ずしも言うべきことではない。また7節には私は光を作り、その暗きを創造し、繁栄を作り、また災いを創造すると書いてある。 私たちはともすると神は光だけを作られるのであり、暗きは他のものによるのだと思いやすいが、そうではない。例えばヨブは自分の子供や財産のすべてを失った時に、主は与え、主は取りたも、主の皆は誉べきかなと言った。私たちに与えてくださったのも神であるが、取られるのも神であると言って、神の皆を褒めたたえているのである。神は光をも暗きをも作られる方である。だから暗いところにあっても、これも神が私に作られたものであると理解し受け取っていくことが大事である。また繁栄を作られる神は災いをも作られる。そしてその災いにも神は隠れた財宝を置いておられるのである。イザヤはバビロンにおける捕囚としての誠に暗い嫌な生活の中で、これもまた神によって与えられたものであることを知り、そこにイスラエルの希望を見出したのであった。私たちはたとえ今いかに大きな災いの中にあろうとも、それは神から捨てられたからではなく、その災いもまた神によって与えられたものであることを覚えて生きようではないか。いい文章ですね。こういう文章を作りたいと思うんですね。一生に一枚でもいいからですね。ということで、ちょっと時間オーバーしてしまって申し訳ありませんが、天気も良くなったことですから、お許しいただきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日は主をイザヤ書をご一緒に学ばせていただきました。特にクロスの予言、そしてまたそれが成就する、その神様の素晴らしさ、それを私たちは改めて驚きを持って詩を読ませていただきました。そのような全能の主を私たちは救い主として受け入れ、そして主をお頼りしている、本当に幸いなものであります。あなたが私たちを導いてくださったことを心から感謝します。ですから私たちも一人でも多くの方々をあなたにお導きしたいと思っておりますから、どうぞお力をくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。